世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。梅の開花の便りが届く頃となりました。皆さんいかがお過ごしですか。さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、区民のためのドローン活用というテーマでお送りします。なお、この放送は1月22日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。では区長の談話室、今日も保坂信人区長とお送りしていきます。区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は世田谷区の提案型プロジェクトの一つ、ドローンの活用プロジェクトについてお送りしていきます。提案型プロジェクトというのがあるんですね、区長。この取り組み、まずは簡単にご紹介お願いします。
まあ、世田谷区役所も人数が全部で1万人近い人が働いているんで、どうしても縦割りって言葉がありますよね。で、自分の専門部署仕事にこう熱心にやるんだけども、その全体をこう横断的っていうか、横にバーッとその縦割り関係なく集まって面白いことをやろうというんで、そのこの指止まれで提案してもらって、
はい、
いや面白いなと思った人が集まってっていうのがいくつかスタートしてるんですね。
はい、
ちょうどもう3年ぐらい前から準備して、で、その中で熱量が高いのが、
はい、
ドローンプロジェクトで、僕も1回区役所の片隅でこうなんかミーティングしてる姿を偶然見たことがあるんですが、だいぶ盛り上がっていたんで、この話僕も聞いてみたいんですよ。
はい、
で今日はそのメンバーに急遽集まっていただき、
はい、
話を聞きたいなと思っています。
はい、ということで、ではそのドローンの活用プロジェクトの、メンバーの方からご紹介させていただきます。まずはドローン活用プロジェクトメンバーの世田谷区の職員の皆さんなんですが、まず統括する世田谷区政策企画課長の小泉照義さんです。小泉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。小泉でございます。
は
い、
小泉さんは普段のお仕事はどのようなことで、そしてこのプロジェクトに関してはどのようなお立場でいらっしゃるんですか。
はい、私政策企画課の課長という立場で、今回、はい、区として、いろいろな人材育成ですとか、それからその職員のような経験を積ませるといういろいろな観点からですね、この、2年前からこのいろんな形で PT の、提案を募って、その中で、はい、他の自治体で例えばこのドローンを活用したって、よくテレビとかでも拝見しますが、で世田谷区でも何かできるんではないかっていうのが一つのきっかけで、で私がいる部署がまさに政策企画ということで、こう、
はい、
全体を見ていく、職場でもありますので、発信をして、多くの若手の方に、参加いただいてスタートしたというところでございます。
はい、はい、というお仕事ということで、では続いて、烏山総合支所駅周辺整備担当課の井方正弘さんにもお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
井方さんは普段のお仕事の内容と、そしてこのプロジェクトではどんなことをされていらっしゃるんですか。
はい、私はですね、今千歳烏山の駅周辺って、その京王線の連続立体交差事業ですとか、あとは都市計画道路補助216号線、あとは南側の再開発と3つの大きな事業が動いてて、街が大きく変わろうとしているタイミングなんですけれども、そういったところでその将来的に千歳烏山がどういうふうな街になっていきたいかっていうところをですね、地域住民の皆さん関わりながら取り組んでるっていうのが私の今の本来業務になります。
はいはい、
で、ドローン PT での担当しているお仕事っていうのは、
はい、
まさに例えば烏山の風景を撮って、変化していく街っていうのはどういうふうになっていくかっていうのを、記録として残してみたりとか、あとは、それ以外には今公共施設、これは私がもともと建築職っていうのもあって、 他の部署からの声掛けでできたことなんですけど、公共施設 の建築しているところ、それの定点撮影っていうのをちょっとやってみたりだとか、
はい、
あとはそうですね、ろ過中学校の先生方対象にですね、ドローンの操作の講習会みたいなのを実施してみたりとか、
はい、
ちょっと多岐にわたるんですけど、そういったことをまあいろいろと取り組んでいるというところになります。
はい、わかりました。そして続いては世田谷保健福祉センター生活支援課の石田隆博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
石田さんの普段の仕事とこのプロジェクトでの役割を教えてください。
はい、普段の仕事としましては、世田谷総合所の保健福祉センターというところでいわゆるケースワーカーという業務を行っております。生活保護を必要とする方の相談の対応であったりですとか、まあ、必要に応じて他の所管課の方と連携したり、医療機関の方と連携したりしまして、各人の自立を助長するための広く支援を行うという仕事を行っております。で、この PT の中におきましては、ドローン自体の普及啓発っていうところをメインに担当しておりまして、さまざまなイベントだったりっていうのを企画考えて実施しております。
はい、わかりました。そしてもうお一方、地域行政部住民記録戸籍課の栗久隆成さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お仕事とこちらのプロジェクトでの内容を教えてください。
はい、私は普段住民記録戸籍課住民票集中管理というところで、住民票の郵送の請求であったり、それとか区民の方が婚姻届を出されてお名前が変わった時に、その情報の修正、名前の修正を住民票に反映させる、そういった、まあ、データ処理などを行っています。
はい、
でこのドローンのプロジェクトチームにおいては、まあ、昨年度世田谷の多摩川花火大会、この花火大会においてドローンを飛ばして花火を上空から撮ると、そういったことを昨年はやらせていただきました。
はい、はい、区長、皆さんお仕事が本当にバラバラで、
まあ、
それでプロジェクトに、
はい、その建築のね、公共施設のところを撮るっていうのはちょっと関係がありましたけど、まあ、そうではない、にわかにドローンと結びつきにくいような、
そうですね、
仕事もみんな、他のメンバーもそうなんですか。
全部で何名いらっしゃる。
全員で8名
ですね。8名、
はいはい、でみんなバラバラですね、バラバラ職場は。
はい、小泉さん、この提案型プロジェクトなんですけれども、このドローン活用プロジェクト、はい、今どういうことをされているかっていうのをお話しいただいたんですが、ね、そもそも本来どういう目的のプロジェクトだったのかっていうところをちょっと教えていただけますか。
は
い、
先ほど冒頭のところでも触れましたけども、はい、やっぱその職員のいろいろ普段の業務以外のところで、まあ、横のつながりですとか、まあ、その職員の学習機会をこう拡充だとか、そういったところで、まあ、スキルアップといういろんなところの面 でこのドローンの PT 以外にもいくつか町内ではあるんですが、
はい、
やはり皆さんやったことない業務だし、でドローン自体をこう扱ったことも当然ないので、ただし、まあ、テレビとかを見ると他の自治体では少しそういった活用をして、例えば観光で使ったりとか、まあ、イベントで使ったりというのが見かけられると。で世田谷でもっていう話で、まあ、募集したところ、まあ、今日同席しているメンバー以外にも加えて、まあ、集まったというところで、で先ほど申し上げたように事務職だけじゃなくて、いろんな職種の方も、職場も本庁の人もいれば出先のもという、まあ、本当にバラバラの方々が集まっていただいて、定期的に意見交換しながら、これがやりたいとか、こういうのできないかとか、
はい、
で自ら例えばいろんな職場に交渉に行ったりとか、そういったところも含めて皆さん自分たちで知恵を出し合いながらこの間取り組んできたということなので、私がまあ統括ってさっきご挨拶でありましたけれども、まあ全然してなくて、皆さん本当に自分たちで活発に動いてくれたなっていう印象を持ってます。
多分ね、ドローン飛ばすってこと自体が、まあ、いろんな規制があるんですよね。どこでも自由に飛ばしていいわけではなかったり、ただなんか操縦する資格免許なんかそういったものもあるらしいと言うんだけど、最初になんか苦労したこととか、なんか一番最初にどんなことから模索したかみたいなところはどうでしょう、皆さん。
ではまず伊方さんから。
そうですね、やっぱり一番最初はどういうふうに活用していくかっていうところの検討からスタートしたんですけど、何か根拠を持ってそのアイデアを出すっていうこと自体は結構難しかったので、もうそもそもゼロベースから 自分たちの思いつくことっていうのをもう片っ端から上げてって、
はい、
でそれをまあミックスしたりなんだかんだこう工夫しながら、ああこういうことに使っていけるんじゃないかっていうようなその筋道というか活用のルートですよね、を立てていった。やっぱそこにすごくこう時間もかかりますし、正解がなかったので、やっぱりこう本当にこれでいいのかどうかっていうところ、そこはまあやっぱりメンバーとしては悩みながら取り組んでたところは多分にありましたね、はい。
石田さんいかがですか。
はい、今話があったようにいろいろアイデアを検討したんですけれども、
はい、
その出たアイデアを実際にできるのかっていうところで、うん、いろんな法律ですとか法律以外にも条例とかいろいろあると思うんですけれども、メンバーもそういった知識がなかったので、まずはそういったところ一つ一つまあ勉強するところからっていうのがかなり苦労したところだったなと思います。
はい、
だから例えばすごい面白いアイデアだったけど諦めたものとかありますか。
そういったアイデアばっかりだったなと思います。
例えばどういう、
例えばですと、うん、区役所の中で交換便っていう区役所内であるんですけれども、庁舎内で手紙を回すときに交換便って言ってあるんですが、司書官での交換便でドローンを使うとか、そういったまあ本当に最初ゼロベースで、
世田谷区役所から北沢総合支所とか、北沢総合支所から烏山行ったりとか、
はい、
そういう活用ができないかって考えたわけね。
そうです。
それは無理だったっけ。
なかなか難しいかなというふうになりました。はい、
クリスさんいかがですか。
そうですね、やはりこのドローンをしかもこの東京で使うっていうのがやはり難しいんですね。でやはり規制も多いですし、その山間部の方で飛ばすのとはまた世田谷は違うわけです。なのでまずその都内の他のドローン使った実績のある市役所に、まあ、どんな使われ方しましたかっていうふうにヒアリングを行いました。なので、まあ、たくさん電話をかけたんですけど、まあ、そこから実際うまくいったこと、つまずいたことなどを聞いて、自分たちの活動にも参考にさせていただきました。
はい、なるほど。でも区長、このドローンプロジェクトを行うことによって私たち区民にとってもやはり生活しやすい面とかが出てくるとか、今後のことについてとかっていう、そういったこともあるわけですよね。
そういったと思うんですね。災害の時に、はい、まあ、全体の被害のつながりがどうなってるのかっていうのは、なかなかね、例えばスマホで送られてくる写真とか動画だけではわからないので、はい、
そうですね、
まあ、空からカバーするっていうのがまあ一番いい情報把握だと思うんです。それはまあドローンを使って受益っていうかな、区民にとってのことなんですけれども、
はい、
もっと身近なところで言うと、その職員の方一人一人がいろんなこと難しいですよという、まあ、区民がこういうことをしたいんだけどとか、こういうことできないかしらっていう時に、いやこういう、まあ、規則とか法律があって難しいかなって思う反面できるかなって両方あると思うね。
はい、
その時に最初から難しいで考えるのをやめるのではなくて、自分たち自身がそのトライする経験を持って、
はい、
まあ、こんなことならできたっていう、肯定的な思いがあれば、まず区民にとってその、はい、まあ、結果できないにしてもね、納得ができる区役所の対応だったなっていうふうになるんじゃないかなっていうのが、まあ、
なるほど、
ちょっと今考えたところですね。
はいはいはい、ただね、もう今皆さんお話ししてくださってますけど、やっぱり普段職場が違うわけですよね。でそんな中で今みたいにこう皆さんに意見交換をしたりとかっていうね、そういうところっていうのはやっぱりね、なかなか自治体としても難しいですよね。
通りがあったね、なんか楽しそうに盛り上がってたんだ
よ、はい、あ、本当ですか。
何を話してたんだろうかなと思って、ね、結構盛り上がってたなと思ってこう眺めてこう、
はい、そうなんですね、
通り過ぎたんだけど、
でも
どうでした、こう準備する時にだんだんこうテンション上がってきましたか。
そうですね、テンションが上がるっていうのはまあ何とも言えないんですけど、
やりがいや、ね、感じられるんじゃないですか。そ
う
ですね、
こう気がついたらもう夢中になってやってるみたいなところはやっぱり、
そもそもやりたくて、皆さんきっかけはこの指止まれって最初に区長がおっしゃったように、そうですよね、はい、そういう方たちが集まってるからこそ熱量がっていうことですかね、区長。
うん、操縦は結構どうなんですか、難しいもんなんですか。
今実はあるんですよ、ここに。
ああ、そうですね、
ドローンが。
その資格とかそういうのは どっかで修行して取るんですか、
はい、皆さんも勉強されて
一応この、うん、いわゆる実技に関しては、うん、都内にあるそのスクールに、うん、まあ、皆さん私もそうですけど通って、うん、そこで講習を受けて、うん、でまあ、あの免許取得に至るまで、まあ、やっていくっていう形にはなるんですね、うん、で今の我々の保有しているドローンそのものは結構性能のいいものなので、うん、比較的あの操縦はしやすいタイプのものになってきます、うん、なので難易度が非常に高いことをやるっていうのは確かに難しいかもしれないんですけど、うん、ある程度その我々が思っている仕事をこなすことはまあできるのかなとは思ってはいます、
国家資格で皆さん受けて取られたという、はい、
そうです、はあ、そう
です、全員が取ったんですか、
はい、はあ、
はい、申し込んだメンバーがみんな実技試験と筆記試験を受けて国家資格を取得して、
はい、組にとっては大変頼もしい方々ですよね
さっきあの六花中学校だっけななんかであの先生にこうやってもらったみたいなのはこうリクエストっていうかこうやってくれないかみたいな話が外から来たりする場合もあったってことですか。
そうですね、あの、まあ、例えば六花中の場合は私の本来の業務との関係で打ち合わせしていくときにたまたまそのドローン実は持っててどうしたらいいかわからないんだよねっていう入り口だったんです、うん、で、まあ、ちょうど私もその打ち合わせの場にいてちょうどこういうプロジェクトのメンバーだよっていうことを私の直属の係長が言ってくれてじゃあちょっと教えてもらえないかなみたいなところで先生方にこう教えするという場ができた、
わかりました。ブレイクタイムを挟みまして後半もいろいろお話伺っていきたいと思います、はい今日は提案型ドローン活用プロジェクトについてお送りしています。ゲストには世田谷区政策企画課長の小泉照義さん、そして世田谷区職員の伊方正弘さん、石田隆弘さん、栗久高成さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この、ね、ドローン活用プロジェクトで実際に区民の方たちとどのように関わってきたのかということを、ね、あのお聞きしていたんですが、続いて栗久さんにもどんなふうな関わりが今まであったのか教えていただけますか。
そうですね、あの私は12月に烏山の商店街でクリスマスマーケットっていうのがあって、うん、そこでトイドローンをあの実際に区民の方に飛ばしてもらうというイベントをあの行いました。これはですね、きっかけはその11月に烏山区民センターであのドローンを飛ばして屋上撮影したのがきっかけで声がかかって、まあ、商店街の人と協力してあのドローンの体験ブースを開くことができたということがありました。
はい、石田さんいかがですか。
私の方からはこちらからまあ提案を持ちかけて実施したっていう取り組みになるんですけれども、はい、普及啓発という観点からドローンを活用したイベントを実施した取り組みがありまして、うん、きっかけとしましては職場に移動してきたのが昨年の4月なんですが、うん、その際にあの一緒にたまたま移動してきた直属の上司っていうのが世田谷区の生活困窮者自立支援センターの、うん、まあ、通称プラットフォーム世田谷っていうものがあるんですが、その立ち上げの際のメンバーだったっていうところがありまして、うん、でその係長との雑談の中で就労支援するプログラムの中でドローンの操作体験会とかやったら面白いんじゃないという軽い提案をいただきまして、そこからあの実際に実施に至ることになりました。
はい、わ、いろいろ
やってみたってことですね、
うん、あ、そうですね、実際にやったことっていうのが、うん、ドローンの魚釣りっていうものなんですけれども、うん、
はい、
今これ意外と面白いんだよね。
あ、そうですね、
ドローンの魚釣りですか。
磁石を垂らしてさ、
はい、
で魚にも
こ
うでそれがうまくこうはまると魚が釣れるっていう、
ね、そうです、
ね、はい、難しそう
です、ね、別のイベントで見たことがある、
あ、そうですね、なかなか難しいんですが、結構年齢問わず皆さん楽しんでいただけました、
はい、そうなんですね、うん、なんか区民としてはそのまずその自治体がドローンを所有しているっていうこと自体も心強いと思いますし、なんかその防災っていうイメージしか今までなかったんですが、うん、こうやっていろいろなところで活用ができるっていうことに非常に私も驚きました、
うん、そうですね、あのいろんなことに実はドローンの目から見て、例えば世田谷区も緑 33% にしようと言ってるけど、実際にこのエリアはどうなのと、うん、かなり緑が多い地域もあれば、まあ、相当建物ばっかりで緑少ないなっていうところもあるし、
はい、
あのいろんなことは多分分かりますよね、
うん、いろんな活用の仕方があるということは今後も楽しみだと思いますけれども、あの区長、こういった活動をプロジェクトを通してその人材を育成していくっていうのが大元にあるっていうお話があったんですが、今後はこういったことも世田谷区としては続けてい
くという、そうですね、他の提案型プロジェクトでも、はい、ドローンは分かりやすかったと思うんですね、あの実際にあのドローン飛ばすっていういろんな企画もできるんで、うん、別にあの集まった人たちは区役所の中でメールのバケツリレーっていう言葉があって、
うん、
あの要するにどんどんこうメールを部署ごとに係の人からその上の人、そしてまたその上の人っていうふうにこうどんどん転送していってるよねと、それはあの情報共有のプラットフォームを作ってやれば全部共有できるんじゃないみたいな提案をしてくれてね、それをじゃあ実現しようっていうふうになったりもしてるんで、だからやはりなんか具体的なその業務改善みたいなね、うん、ところでも少しでもなんていうのかな、区民と向かい合う時間を作るためには、
はい、
こう事務的にこうちょっと無駄があるようなことはこう改善していくというのが、うん、なかなかその若手からは言いにくいらしいんだよね
区長としてはその感じになると、
ね、うん、分かっちゃいるけどやめられないじゃないけど、やっぱりこう上の人が同じように過去と同じようにやってるとなんか変えられないかなと思っていても、でもその時にこう職員提案型っていうのがあると言いやすいっていうのは小泉さんね、
そうですね、やっぱりあのなかなか普段言えないけども、これ PT 組むとかだと、まあ、1人の力よりも2人、2人が3人っていうので言いやすいし、でましてあの今回取りまとめるところが、まあ、政策警部っていうですね、まあ、全庁的なところ視点を持ってやってる部署ですので、いろんな声が上がってくる部署ですから、
活動報告をあの私も副区長も全員聞く中であのプレゼンテーションする、
そうですね、
報告会もありますので、
はい、やっぱりそこは最後に向けて、
はい、
やっていきますので、
皆さん、
はい、
頑張って、
気合入ってると思います、
はい、わかりました。では最後に、お一人ずつ、まあ、今回そのプロジェクトに参加されてこの先、ね、どんな風に、まあ、その最後に向けて頑張っていきたいとか、まあ、その今どういう風にしていきたいとか、ちょっと最後にお一言ずつお伺いできればと思うんですが、じゃあ伊方さんからお願いできますか。
そうですね、なんかまあ自分の場合はやっぱドローン操縦すること自体がやっぱまあ正直面白いと思ってる部類なので、どんどんその現場に出て、まあドローンでできることはもうありとあらゆることはやっていって、まあ、それで区の業務に生かすのもそうですし、まあ、その区民の皆様に何か価値を提供していけるような形をまあ目指していければ自分としては本望かなとは思ってます。
はい、石田さん。
はい、私ももともとドローンには興味があって、あのまさかその今の仕事とドローンっていうのを同じ場で仕事としてやっていけるっていうのは想像もしていなかったので、うん、精力的に業務の効率化っていうところにやっぱり一番に重点を置いてあの取り組んでいきたいなと思っております。
はい、では栗久さん。
はい、そうですね、今後この提案型 PT 制度が一層町内に広がってほしいと思います。というのも今回我々活動してみて他部署の協力得られることもあったんですけど、あまり得られないこともあって、それはその PT という制度自体あまり理解されてない部署もあったのも事実です。
はい、
なのでこれからも数年で終わるのではなくて継続的にこの制度を広げてもらって、町内でその理解が広がり、 そしてこの PT の活動、それに協力的な部署が増えていけば、この区役所で新しいことに取り組む組織風土ができていくんだと思います。ぜひよろしくお願いします。
区長、そういった職員のご意
見が、そうですね、やっぱり、はい、どうしても組織ってそのままにしとくと硬直化するんですね。要するに前の年のことを次の年も繰り返して、翌年も繰り返していくっていうのは、当然区役所っていう自治体の業務って割と繰り返しは多いんです、まあ、これはもうやむを得ない。でそれが一部ルールが変わったりもするんだけど、でもその世の中の変化ってすごく早いので、やっぱりその早い変化の中に区民の皆さんはいるので、どうしても話がずれちゃうみたいなね、ことも、まあ、結構起きるんですね。っていう時にやっぱり所管というそのそれぞれの専門性を持っているところの縦にこう深い職能集団をこう横にこうつなげてみて、ちょっとかき回してみるみたいな。で特に若手であればそこで知り合って、またその次のことやってみようみたいな、そういうこうチャレンジが割とこうハードルなくできるっていう、そういう組織風土っていうか、いうのができるといいなっていうんで、まあ小泉さんたちに考えてもらったのがこの制度になります。
はい、では区長、最後にリスナーの皆さんにお願いします。
はい、はい、何かドローンで見てみたい、調べてほしいっていうことがあったらご連絡をしていただければ、全てお答えで、OK かどうかがちょっと難しいかもしれませんけれども、はい、検討はできるかと思いますし、まあ、これからもですね、まあ、世田谷区の職員、すごく若い職員が多いんですね。35歳以下がまあ半分近くというか、かなり若手の職員多いので、その若い感覚を持っていろいろ試してみる、そしてこう、まあ、これまでの自治体になかった魅力とか、区民との共同っていうかね、共に一緒に考えながら汗をかいて行動しようっていうのをちょっとモットーにしていますので、はい、まあ、そんな兆しがですね、ちょっと出てきてるのかなっていうのを、この番組を聞いたリスナーの方感じていただければありがたいです。
はい、わかりました。保坂、はい、区長、そして小泉さん、伊方さん、石田さん、栗下さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は区民のためのドローン活用というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。